はい。では、鎌本さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、在米5年、現在はメールマガジン3紙の発行、アメリカで就職するためのノウハウをまとめた e-book の販売、そして一流起業家のセミナー、企画、運営などをしておられるアメリカでの私の元同級生、鎌本真美子さんにインタビューしたいと思います。それではですね、鎌本さん、ご経歴に関して簡単に教えていただけますでしょうか。
はい。私は大学卒業後、日本で5年ほど OL をしてました。最初は、システム会社でエンジニア、そして外資系の経理事務所をやってたんですけども、その後、渡米をしました。そちらで、美里さんと同じ学校に行ってたんですが、私はその後も、インターンシップを経て、ロスの日系の企業で3年ほど勤めて、一昨年帰ってまいりました。
あ、なるほど。
はい。
インターンシップはどのようなインターンシップをされてたんでしょうか、アメリカでは。
いくつかやってたんですけども、最初はペットコっていうペット会社で、事務
ああ。
のインターンシップ、あと UC サンディエゴで、ティーチャーズアシスタントって留学生の授業の補佐みたいなことをしていまして、あとは、マリオットホテルって、向こうで結構大きなホテルのフロントデスクのインターンシップ。あとは、ホームステイカンパニーっていう、私のホストマザーがやってた会社のお手伝い等をしてました。
あ、なるほど。
はい。
ありがとうございます。
は
そ
い。
して、日系企業で正式に就職されたんですね。
あ、はい。そちらは、ビザを取得して、2社で働きました。
あ、どのようなお仕事されてたんでしょうか、日系企業では。
最初は、全米で一番古い日系のテレビ局で、経理総務、事務全般を2年間やった後に、国際結婚式場会場でに転職をしまして、そちらで1年弱、そちらも事務職をメインにやってました。は
あ、なるほど。ありがとうございます。
い。
鎌本さんは、大学卒業後、就職されてから、辞められて留学されたんだと思うんですけども、
はい。
アメリカに行こうと思ったきっかけとか
はは
あ
い。
りますか？
すごく、バカにされる夢だったんですけども、子供の時から、なりたい職業とかっていうのはなくて、世界中に友達を作りたいっていう、夢がありまして、もともと英語好きじゃなかったんですけども、友達が作りたいっていうので、英語の勉強を、しだしました。で、高校の時に、ロサンゼルスに1ヶ月ぐらいホームステイに行って、また戻ろうっていうのがずっと、頭の中ではあって、それが、10年後に実現したという感じですね。
あ、なるほど。なんで海外に世界中に友達が作りたいと思ったんですか？
なんでしょう、本当にそれって、多分楽しそうとか、いろんな人と、私もともと転校生だったり、あと、いろんな場所を転々としてるので、新しい環境に行くのが好きで、それの延長が海外も同じだったのかなと。あとは、バックパッカーを大学時代にやってまして、いろんな方にお会いしたり、知らない国に行ったりとかっていうのがすごく楽しくて、それもあるのかなと思います。
じゃあ、英語を
はい。
マスターされて、
はい。
アメリカで何年も暮らして、結果的に夢は叶いましたか？
そうですね。拠点がどんどん増えていって、今ヨーロッパにも何カ国か友達もいますし、アジアにもいますし、で、将来的な夢は、本当にその昔からの友達のところをずっと訪ねるような生活をしたいなと思って
な
ま
る
す。
ほど。
はい。
ありがとうございます。
はい。
アメリカに留学されたときは、
はい。
英語は留学するときはある程度できたんですか？
そうですね。実は、ちょっと、ボーイフレンドが、アメリカ人のボーイフレンドとかが日本にいた時があって、その時に、必死で、なんとなく、勉強したという感じですね。なので、正しい英語かどうかわからないけれども、コミュニケーションを取るっていう、ジェスチャーを使ったり、なんでもいいんですけど、意思は伝えられるっていう自信はありました。
ああ、なるほど。
はい。
日本では、
はい。
まあ、英語は、じゃあ、アメリカ人のボーイフレンドから、なんかコミュニケーションを取りたいために勉強したみたいな感じですか？
それと、あとは、でも、もともと、まあ、その高校から興味があったので、大学時代も海外留学生のサークルみたいなのに顔を出したり、インターナショナルパーティーみたいなのに行ったりとか、何らかの環境に身を置くようにはしてたので、まあ、友達も帰国子女も多かったので、まあ、そういう影響はすごくあるかと思います。
じゃあ、日本では英語はどういうふうに勉強されてたんですか？
遡ると、まあ、結構いろいろ試したんですけど、本当にラジオ講座をやったり、あとは、まあ、トフルとか、トイックとか、まあ、テスト勉強みたいな形で勉強したり、でも、やっぱりそれは点数を取るためだったので、ちょっと、会話には結びつかなかったので、中学、幼児向けの、絵が描いてある絵本みたいな、オーディオ付きの絵本みたいなのを見て、何でしょう。聞いて発音してとかっていうことをやったりとかっていう形で勉強しました。
ああ、なるほど。中学向け？中学向け。
幼児向けの絵
幼
本
児
があるじゃないです
向け。あ、絵
か。
本、絵本。
はい。
は
それで、
い。
絵があって単語があるみたいな。それ
はい。
のオーディオ付きで、なんか、まあ、リンゴとか、こう、いろんな果物だったり、身の回りのものだったりっていうのの、まあ、絵本の単語集みたいなものを見て勉強してましたね。はい。
じゃあそれが一番効果的だったんですか？喋るっていう上では。
喋る。まあ、実際は、私は本当に会話で学んだことがすごく多くて、全く喋れない状態から、もう、ネイティブの人と会う機会を無理やり作って、それで聞き取りながら真似するっていうのから始めて、そこからあまりにも単語が出てこないっていうので、その絵本に戻って基本的な単語がすぐ出てくるようにしないとということで、もう見た瞬間に英語が出てくるようなトレーニングをその絵本でしたっていう感じです。
じゃあ、まあ、最初にネイティブの
は
人
い。
と、まあ、サークルとか、そういうパー
は
ティー
い。
とかに行って、こう無理やり話す機会を作り、そこで、これじゃあダメだと思って、幼児用の絵本を、で、英語がすぐに口から出てくるようにトレーニングした。
あ、そうですね。はい。
じゃあ、その幼児用の絵本って言うと、まあ、幼児用なんで、簡
はい。
単な単語しか出てこないじゃないですか。
簡単な単語なんですけど、結構生活に密着した。お玉とか、たこ焼きとか、
おた
あとは、
まって何て言うんですか、英語で。
もう忘れちゃったんですけど、あとなんだっけな、なんか結構、へーっていうような単語がいっぱい、あ、これで出てこないみたい
へえ。なるほどね。あ、そうなんですか。じゃあ基本はもう基礎はその幼児向けの絵本が
そう
一
です
番効果
ね。
的だったと。
はい、あとはやっぱり受験の、なんだかんだ言って、受験勉強した時の英語は、使えなかったにしろ覚えてたので、後
大
付け
学受
で、
験。
あ、そうですね、大学受験の時に、まあ、英語を勉強した時に、覚えた単語、その時は全く使い道が分からなかったのが、その会話とかをすることで、こう、アクティブになるというか、あ、こういうふうに使うんだっていうのが、思い出されたので、まあ、ベースの一つにはその受験英語もあるんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、昔取った杵束みたいな感じで、
そうですね。
大学受験の時に、やみくもに覚えた単語が、後々会話をする段になって役に立ったみたいな。
そうですね。はい。
あ、なるほど、なるほど。わかりまし
はい。
た。ありがとうございます。じゃあでは
い。
すね、アメリカで就職、まあ、インターンと、あと、正規でビザを取得されて就職されたということなんですけれども、
はい。
当時、まあ、いろいろ多分あったと思うんですが、
はい。
一番楽しかったことっていうのは何ですか？
仕事でですか？
そうですね、はい、仕事の経験を通して。
一番きつかったのはやっぱりマリオットホテルのフロントデスクで、
はい。
5つ星ホテルだったんですよ。
はい。
そして、まあ、ほとんど日本人が来ないところにホテルもありましたし、その社員というかスタッフも日本人私だけで、結構トレーニングはしっかりしていて、1ヶ月近く、DVD を使った接客方法を学んだり、あとフロントデスクに使うシステムのトレーニングっていうのをみっちりやるんですけど、その後に実際にお客さんの前に出たりするのがすごく怖くて、私の英語は通じるのだろうかという。で、
は
実際に、まあ、なんとか苦戦しながら通じるようになった次が、今度電話が聞き取れなくて、す
あ。ああ。
ごく早口で、もうルームサービスとかを取った日にはもう最悪で、サンドイッチ1つ注文も、パンの種類とかマスタードいるとかマヨネーズいらないとか、ハムはこれで、チーズはこれでとかっていう、早口でバーって言われて、5回ぐらい聞き直した挙句、5つ星ホテルに英語を喋れないやつ使うな、ダサンって切られた時はもう泣きそうになる。
やだー、そんなことがあったんですね。
もうあって、すごく泣きそう、泣きそうというかもう自信を本当に喪失して。ただ、すごくマネージャーの方が良くて、もともとオーストラリア出身の方だったので、多少アクセントはあったんですね。で、その方が、そんな5つ星ホテルに泊まる資格がない、そんな、怒鳴るなんてっていうことで、お客さんが悪いんであって、私が悪くない。で、まあ、その誠意を持ってね、接すれば、お客さんは分かってくれるから、みたいな、そんな言葉じゃないっていうようなことを、いろいろお話ししてくれて、
いい人ですね。
すごく、やはりスタッフがすごく良くて、まあ、プライドもすごくあるし、リッツ・カールトンじゃないですけど、ホテルマンとしてっていう、英語だけじゃなくて、その接客に対する態度とか、お客さん、あとはもうスタッフ同士でもすごく、定期的にミーティングをしていて、スタッフミーティングで、スタッフのみんなのいいところをメモに書いて渡し合うようなことをやった
へえ。
りとか、それはすごく印象に残ってますね。
いいですね。
はい。
なるほ
いい
ど。
経験をさせていただいたなと。はい。
じゃあ
で、
逆に、
はい。
まあそれは一番辛かったことだと思うんですけども、
はい。
楽しかった思い出とかありますか？
楽しかったのは、まあ、それもホテルなんですけど、
あ、はい。
たまに、荷物運びをやったんですね、私。
はい。
で、通常は黒人の背の高いマッチョな人がやるんですけど、またそのマネージャーは気を利かせて、フロントデスク以外の仕事も体験してみた方がいいっていうことで、荷物運びをやらせていただいたときに、老夫婦、まあ、ちょっとお金持ちそうな老夫婦の荷物を私は運んだんですが、すごくかわいそうなアジアの女の子みたいな 思ったようで、I'm so sorry みたいな感じで、チップ20ドルもくれた
あ、
の
す
は、
ごいいいな。
これで20ドルもらえていいのっていうので、楽しかったというか、とても印象に残った出来事でした。
痩せてたしね。
そうですね。もうな、多
食べ
分
させてもらってないんだ、この子みたいな。
もう一番なんかスキニーでなんか彼女は、アジアから出稼ぎに来たのかしらっ
きって
、
と13
もしか
歳
して、
違いないみたいな。
思われてたんじゃないか。ただ、一生懸命
はい。
私もそのエレベーターの中で、どこから来たんですかとか、これからどこに行くんですかとか、結構一生懸命会話をしたので、そういう意味でも、すごい、ナイスサービスみたいな。その後に、さらにチップをくれただけじゃなくて、マネージャー宛てにメールとかお
へ
手紙を私宛てに残してくださって、すごく、ベリーカンファータブルでしたみたいな。っ
え。あ、すご
てい うい
い
の
です
は、すごく嬉しかったですね。
ね。へえ。あ、なんか、じゃあ、このやっぱり学ぶところも大きかったけど みたい
は
な感
い。
じですね、
そう
マ
で
リ
す
オッ
ね。
トは。
はい。
え、マリオッ
はい。
トはどれぐらいいたんですか？
1年弱ぐらいです
あ、
ね。
そんなに？あ、そうなんですね。
毎日じゃなかったので、週
ああ。
に2回とか3回。
そうなんですね。そう、ロサン
はい。
ゼルスですか？サンディエゴですか？
あ、サンディエゴです。
あ、そうなんですね。サンディエゴマリオットホテルあったんですね。
海辺に一つと、あと、デルマーニにあったん
ああ、なるほど。ありそうですね。ああ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、アメリカ在米5年ということで、英語という面で一番大変だったというのはどういう点ですか？
ある程度会話ができるようになると、それ以上勉強しようっていう気が起きなくなってしまう。何でしょう、正直、中学英語を知っていれば日常会話とかできると思うんですよ。
できますね。
はい。なので、簡単な単語、知ってる単語を使い回して会話をするっていう癖がずっと続いてしまって、コミュニケーションは取れるけど、これビジネスで通用するのかなっていうところがすごく課題でしたね。
どうやってこう奮起してやったんですか？
アメリカ人の、ビジネスマンと話す機会を作ったり、
どうやっ
あ
て
と
作っ
は、
たんですか？
たまたま結構、うちはホームパーティーを毎月のようにやってたので、医者の友達とか、青年実業家みたいな人とかも来てたので、そういう方々と喋る機会を作ったり、あと、仲いいアメリカ人の友達で、何かあったら聞けるっていう人に、教えてもらったりとか、そうですね、実際にそういう人と接しながら学んだことが多いですかね。
ホームパーティーっていうのは、
はい。
こう、自分が住んでた
あ、
ア
そうです、
パー
そう
ト
です、そう
で、
です。はい。
それはどういうふうにこう、参加者を集めたんですか？
私はルームシェアをしてたので、2人の、イーバイトってサイトがあって、インビテーションのサイトなんですけれども、それにアドレスを登録しておいて、ホームパーティーって言っても別に理由はなく、定例のホームパーティーありますよとか、誕生日パーティーとかもその一つなんですけど、定期的に何か理由を作って、だいたい30人ぐらいいつも集まってたんですが、結構、日本人も混じってましたけど、大半は現地の人っていうようなパーティーをしょっちゅうしてました。
日本人留学生で、こう、結
は
構
い。
よくあるパターンだと思うんですけど、
はい。
日本人同士つるんで、
はい
こう、
は
現
い。
地の方と、アメリカ人とかと全然友達ができないとか、そういうパ
はい。はい。
ターンが結構、はまりやすい方々もいらっしゃると思うんですけど、マミコさんの場合は、どうやって、こう、現地の友達とかを作ったんですか？やっぱり就職したからっていう感じですか？
逆にロサンゼルスは難しくて、企業も日本の企業でしたし、ルームメイトも日本人だったので、ちょっとロサンゼルスの時は厳しかったんですけども、サンディエゴにいた時は、ルームメイトがスイス人だったり、あといつも遊ぶのがフランス人だったり、アメリカ人じゃなくても英語を話さないと付き合えない友達と一緒にいたので、そうですね、その方々といたことが一番大きかったかもしれないですね。
あ、じ
あえ
ゃ
て日
あ、
本人と会わないように環境を作っていた。
じゃあスイス人とか、フランス
い。
人の友達から、芋
はい。
づる式に、こう、
あ、そう
友
です
達
ね。
が、現地の人もできたみたいな感
う
じで
んうん。
すかね。
そうですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。
はい。
ではですね、
はい。
スピーキングが上手くなるコツがあったら、皆さん
は
に
い。
シェアしていただきたいも何かありますでしょうか？スピーキングが上手くなるコツ。
私はセックス・アンド・シティが好きで、よく見てたんですが、特にキャリーとか好きで、キャリーの言い回しを一生懸命リピートしたりとか、とにかく、練習だと思うんですけど、私、日本語もそうだと思うんですけれども、日本語をきちんと話すのも、口が動かないと話せないと思うので、頭で分かっていても。最近、セミナーの司会とかやるんですけれども、やっぱり、事前に練習しないと、喋れないんですね。噛んでしまったり。それと同じ、ただそれが英語だっていうだけなので、 やっぱり特に発音も違うので、日本の、その例えばその司会だったりセミナーの練習をする以上に、読む、口に出して発するっていう練習をしないと口自体が動かないので、声に、一人で声に出して読むっていうのを練習しました。特に車で移動してたので、
は
オーディオのテープとかを流しながら、それを聞いて繰り返すっていうのを日々やっていました。
い。ああ、なるほど。じゃあ、車の中で、音声のシャドウィングと、あと、ドラマとかで、セリフとかを聞いて、真似するみたいな感じですか？
そうですね、
発音もそういうふうに勉強されてました？
発音はそうですね。あとは、ちょっと日本人の先生がやってる発音教室、発音矯正にちょっと行ったりもしてました。やはり、発音の矯正は、アメリカ人にも習ったりもしたことがあるんですけども、やっぱり日本人の悩みは日本人が一番分かってると思うので、日本人で発音を克服した人に聞いた方が手っ取り早いかなと私は思います。
ああ。それはアメリカで日本人の先生がやってる発音矯正教室に行ってたんですか？あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、リーディングが上手くなるコツっていうのは何かありますか？
私は好きな趣味の雑誌をよく読んでたんですけども、
はい。
例えば私だったら料理とかダイエットのことがすごく好きなので、本屋に行ってはお茶を飲みながらその雑誌とかを積み上げて、パラパラ読んだりとか、それが一番大きかったですね。で、たまに、新聞も一応見慣れるということで、読めたかどうかは別として、見慣れる、本とかもそうだと思うんですけど、読み慣れてないと、字に圧倒されて、もう読む気も起こらないので、とりあえず慣れさせるっていうところから始めました。
なるほど。アメリカで、SDSU で、会計学とか取ってたじゃないですか。で、その時に宿題とかあるじゃないですか、リーディングの。そういうのって、結構量とかあったと思うんですけども、どういうふうに、最初から全然 OK な感じだったんですか？私は結構苦労したんですけど、初めてアメリカに行った時、リーディング。
私実は受験勉強の時に、速読、英語の速読塾に通ってたことがあって、
おお。
それは英語を重視した大学受験のだ、あの、塾だったので、とにかく長文を読んで回答に答えるためにスピードをつけなければいけないということで、英文の速読だったんですね。で、その時に、問題文があれば問題文を見て、キーワードを拾って、拾い読みをするっていうトレーニングをしたんですけども、教科書とかでも、最後のまとめを読んでからとか、タイトルである程度想定したりとか、一文字をまず拾い読みするとか。
あ、なるほどね。
なので、全部読んでないです。
いきなりサマリーとかから読むわけですか？タイトル
そう
と
です。
サマ
タ
リー
イトル、
と
サ
一
マリー。
字をとりあえず読むみたいな。
なんか、日本の速読だと、それも同じだと思うんですけど、目次パラパラ見て、あとバーって、フォトリーディングだと速読でも、パーッと見て、イメージをつけて、それでもう一度、ちょっと遅めに見るっていうのを
あ、な
や
る
りま
ほ
し
ど
た
ね。わかりました。すごいいいこと聞いた、今。
それは理解、全部を、きっちり読んでるかって言ったら別ですけど、内容を理解してるかって言ったら、ある程度してるので、ぜひ試してみてく
わかりました。いや、すごい苦労したんで、最初。
ださい。みさとさん。
本読んでる夢とか見るんですよ。
本の内容じゃなくて読んでる夢。
そう。題が多すぎて。
すごい。すごい。
だから、1週間に2冊とか出てたんで、
そうですよ
東海
ね。
岸行ってた時とか、もうなんか、 読んでる夢を見てました。どこ
な
ま
る
で
ほ
追い
ど。
かけてくみたいな。
でも逆に私は大学の時は、内容が決まってたじゃないですか。会計とかマーケティングとか。で、それって、まあ、ある程度日本でもやってたので、その知識があったから読みやすかった。ただ逆に全く知らない小説とか、全く知らない文献を読書で読むとかっていうのだと、またちょっと違うのかなと思うんですけ
なる
ど、情報収集って意味では全然広い読みで大丈夫だったと思いま
ほど。すごい。ありがとうございます。いいアド
す。あ、
バイス
いえい
いただけて。じゃあですね、ライティングが
え。
上手くなるコツってありますか？
はい。はい、もうとにかく私はメールだったり、チャットだったり、書く習慣をつけ、習慣がありましたね。で、まあ、ただメールだと、大した英語じゃない場合も多いので、相手に聞いてみたりとか、こういう時はこういう書き方でいいのとか。
なるほどね。
はい。
え、メ
た
ール
だ、
誰に打ってたんですか？
結構いろんな、まあ、学校の友達だったり、そのルームメイトだったり、あとは、コミュニティみたいな、なんか SNS みたいなのに登録してたので、そこで知り合ったお友達とか、ですね。それは日本に帰ってきてからも最初のうちやってたんですけども、いろんな人種の方が入ってるポータルサイトみたいなところで、お友達募集とかってするとすぐに依頼が来るので、最初の頃はそういう人とかとやってました。
なるほど。まあ、ペンパルを作ってみたいな感
そう
じ
です
かね。
ね。
基本的に。
はい。
なるほど。じゃあ逆にですね、まあ、留学してた際とか、まあ、仕事でもあったかもしれないんですけど、まあ、ペー
は
パー、論文とか、あと
い。
なんかミーティングレポートを書けとか多分あったと思うんですけど、仕事とか、そうい
はい。はい。
うののちょっとフォーマルな感じのライティングはどうやってこう習得されたんですか？
基本はベースをダウンロードして、そこからもう真似ましたね。
ベースをダウンロード。
はい。絶対あるじゃないですか、そういう。まあ、会社だったら、去年使ったレポートとか、まあ、周りの人が持ってるレポートとか、メール一つにしても、こういう場合どういうメールを送ってましたって言うと、あ、じゃあフォワードするよって言って、皆さんフォワードしてくるので、基
ね、
本1、0からやったことはないです。
じゃあ、真似すると。
はい。で、
そうですよね。
真似をして、自分のものにしていく。ただ、真似をしすぎると、真似すればいいやと思って、全くないと書けないという甘えた状態になってしまうので、多少は自分で勉強も必要だと思うんですけど、最初はそれで始めると入りやすいのかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。じ
は
ゃあ
い。
ですね、
は
まあ、
い。
これ基本中の基本だと思うんですけども、リ
はい。
スニングが上手くなるコツって何かあり
は
ま
い。リ
したか？
スニングですか。そうですね。頭から訳すとかってよくあると思うんですけども、それはまず最初にやりましたね。聞きながら、その場で、その順番に理解する練習を最初にして、まあ、そういう教材を買ったんですね。区切って前から訳して理解するっていうの。それをベースに、あとは数を聞くっていうことをやりました。
なるほど。
はい。
何を聞いてたんですか？
その時ですか？あ、やっぱりオーディオの教材を聞いてましたね。私の友達でニューヨークに住んでる子がいるんですけども、彼女が数年前にニューヨークに行ってたので、どうやって勉強したのって聞いたら、成功哲学系のオーディオを買って、成功哲学をもう学べるし、英語も学べるから一石二鳥だとい
ナイ
うこと
ティンケ
で、
ールコナンとかそういうやつですね。
私は8つの習慣とか聞いてたんですけど、
なるほど。
はい。
なんか8つの習慣って英語の方がや、なんか分かりやすいとか聞きますけど。
そう、日本語ちょっと見たことないんですけど、もうそれをずっとひたすら、結構枚数もあるので、それ聞いてましたね。
訳しながら聞くんですか？
訳すというか、日本語には変換しないというか、そのまま理解するっていう。で、最初は、何を言ってるかわからない段階で、ずっと聞いてるうちに単語が分かってきて、その後意味が分かってきてっていう感じなので、もう気長にずっと聞いてました。
最初単語は調べたりとかしたんですか？例えばわからない単語があっ
そう
た
で
り
す
とかし
ね。
たら、
なるべ
調
く、
べたり。
想像して、こういうことを言ってるんじゃないかっていうのをやった後に調べるっていうことをしました。
なるほど。最初、早すぎたりしてました、やっぱり。早すぎて聞き取れないみたいな感じだったことはないですか？
そうですね。ただネイティブの人のスピーチに慣れてたので、単語は、どっちかというと単語は聞こえるけど意味がわからないっていう方が後半は多かったですね。でも最初はスピードについていけなかったので、とにかくずっとそのわからない状態で聞いてると BGM にしかならないってことに気づいたので、何回聞いてもわからないときはもう文を読んで、あ、こういうことを言ってるんだっていうのが分かってから聞くようにしました。なので、ちょっとステップがあったかとは思います。
それはアメリカでやってたんですか？日本でやってたんですか？
アメリカであ
、
やって
そう
まし
なん
た。
ですね。あ、なるほど、なるほど。じゃあ日本、アメリカに来たときは基本的に言ってることはわかる状態？
ゆっくりの英語だったら分かる状態。
あ、なるほど。で、容赦ない英語だと、ちょっと、あれみたいな。
もうホテルで怒鳴られたように、
あ、なるほど。
何を言ってるんでしょうかっていう。
なるほど。アメリカ、そのリスニングの特訓やったのって、在米何年ぐらいでやったんですか？
何度か壁がありまして、最初学校でもあったんですけども、でも学校ってやっぱり、生徒の癖とかも分かるし、日本人と思ったらゆっくり話してくれるので、そこは、と、あ、そこでできたなと思って、実際にまあ、職場だったり、一般的な人と話すときに、また次の壁があるっていうことなので、やっぱり現地の人と直接なんかやったときが一番壁でしたね。で、そこで、もうとにかく、テレビでもそうですけど、普通のスピードになれるっていうのを、テレビで聞いたり、ラジオで聞いたりっていうのを練習しました。
テレビとかラジオっていうのは、部屋にいるときは基本的にずっとつけてたみたいな感じなんですか？
あ、そうですね。ドラマ見たりとか。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、スピードは、ながら聞きとかながら見で慣れて、で、集中して、8つの習慣を聞いてたみたいな感じですか？
そうですね。
なるほ
あと
ど。
は速聴もちょっとやりましたね。
速聴どうでした？
速聴は、でも良かったです。やっぱり2倍速とか4倍速聞いた後に1倍速聞くとゆっくりに聞こえるので、そのメリハリみたいなのは、無料でダウンロードとかできるじゃないですか、速聴ソフトって。
あ、そうなんですね。いや、知らないんですけど、実は私は。
確か、今もあると思うんですけど、そういうダウンロードして、やると何倍速かになるっていうソフトを使って、いろんなものを、速聴で聞いてたこともあります。
なるほど。わかりました。じゃあ、リスニングに関しては一番何が効果的だったんでしょ
会話ですかね。
う？
私の友達が、と話していたとき、ネイティブの人と。私は結構聞いたふりが上手くて、あはとかってこうずっとうなずきながら聞いてたんですよ。それで、相手に私が分かってないのにうなずいてるっていうのがバレまして、今言ったことを要約してみてって言われたんですよね。
やだ、すごい厳しいな、それ。
すごい、と思って、答えられなかったときに、
要 約してみてとかって。
ちょっとはっきり、本当に今でも仲いい友達なんですけど、はっきり言って、いい意味でも言ってくれる人で、 分かってないのにうなずいちゃダメだよって、すごく
は
言われまして、
あ、
でそれからこうその人の会話を真剣に聞くようになった
は
んですけども、すごい疲れるんですよ、集中して聞くと。
い。うん、そうですね。
こうちょっと目も真剣で耳をダンボにしてこう注意深く聞いてると、いかに自分が聞いてなかったか分かるでしょうって言われて。
やだ。そうなんですね。
聞くっていうのはエネルギーがいることなんで分かるとかって言われて、
え、ア
そ
メ
れ
リ
から、
カ人ですか？
そうですね、はい。
あ、なるほど。
はい。
厳しいな
まあ、
ぁ。
それって日本語でも言えるなと思うんですけど、人の話
確
聞くって。なので、人の本当に、まあ、何語でもそうだと思うんですけど、まあ、テレビとかは一方的に流れるので別にいいんですけど、やっぱり会話ってコミュニケーションなので、本当に真剣に聞いて、相手に答えると思ったら、やはり聞く意識も、真剣度合いも変わってくると思うので、リスニングのテープで練習するよりも、やっぱり気持ち的に会話が一番いいかなと思います。
ちょっと厳しい相手に 向け
厳
て
しい
くる。
相手に、はい。
なるほど。
容赦なく普通に話してくれる人。
なかなか難しいですけどね、それ。
そ
い
うで
け
する
の。
ね。そうですね。やっぱり環境づくりっていうのは、やっぱりベースにあるかと思うんですけど。
そうなんだ。なるほどな。そんなこと言ってくれる人いなかった気がするけどな。
結構辛口な友達が多くて。はい。
鍛えられたんですね。
そうですね。
ああ、わかりました。あ
は
り
い。
がとうございます。
はい。
じゃあですね、最後に、これから英語を活かした職業についていこうと、英語マスターしていこうとされる皆さんに、これをお聞きの皆さんに一言メッセージをいただければと思うんですけれども。
ですね、やはり目的をまず明確にするっていうことですね。英語を使って、じゃあどうしたいのか。私はの場合は、本当に先ほどもお話ししたように、世界中に友達を作りたいっていう、そんな夢だったんですけれども、英語を勉強しようっていうんじゃなくて、その先の友達、とにかくコミュニケーションのツールが欲しいっていうことだったので、結構英語の勉強が嫌とか、辛いとかっていうのは思ったことがなくて、これをやればコミュニケーションが取れるとか、世界が広がるっていう、その先の思いが強かったので、まずその目的を明確にすることが大事だと思います。やっぱり英語を勉強したいんですけど、どうしたらいいですかとか、どうやって喋れるようになるんですかってよくある質問だと思うんですけれども、その先の目標がはっきりしている人は、そんなことを言ってないでやってる人が多いと思うんです。まあ、出張で行かなきゃいけなくて行ってしまって、もうひどい目に遭っても勉強しなきゃいけないだとか、まあ、野球選手とかスポーツ選手もそうだと思うんですけども、英語をやりに行ってるわけじゃなくて、そのメインのスポーツをやりに。で、そこで必要だから学んで、結果的に喋れるようになってるっていう方の方が、あっさり、英語なんか喋れるようになってたみたいな。でも、努力はしてると思うんですが、ただ、その裏には英語を勉強するっていうのではなくて、その先にある目標は明確だから。っていうところをすごく感じるので、その目的ですね。で、あとは、私は今、起業家支援とかの仕事をしてるんですけども、仕事で使うって、まあ、ビジネスを拡大するから英語が必要っておっしゃる方もいるんですけども、すごく成功されてる方で、英語ができない方ってたくさんいて、もう通訳雇えばいいからって。なので、本当に、まあ、別に、そういう考え方もあると思うんです。無理に英語を勉強しなくても、もしそういう人を使えるんであれば。でも、どうしても自分が使わなければいけない理由っていうのが、明確でないと、まあなんか、辛いし、時間もないし、いいやって諦めてしまうので、そこのところをはっきりさせるところが一番ポイントかなと思
なる
い
ほ
ます。
ど。
はい。
目標と理由って感
は
じ
い。
ですかね。
そうですね。はい。
なるほど。まあ、そこがしっかりしていたら、英語はついてくるよ、みたいな。
そうですね。あとはもう楽しむというか、 何でもそうだと思うんですけど、辛いと思いながらやってたら全然頭に入ってこないので、もうゲーム感覚で、楽しみながら、もう好きな音楽聴きながらとか、好きなドラマとか映画を見ながらとか、彼氏彼女でもいいんですけど、楽しいと思える環境づくりも必要かなと思います。
なるほど。あと楽しむということだという感じですか。はい、ありがとうございます。
ですね、私は先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけども、横浜市の起業家支援の事業で、横浜ベンチャーポートというところで、マネージャーをしております。で、私のその、夢にもつながるんですけども、多くの人脈を作りたいっていうのがすごくありまして、その兼ね合いでセミナーとかもたまに開催しております。あとメールマガジンも発行してるんですが、その言葉とか関係なくコミュニケーションが取れれば、平和な世の中になるんではないかということがありまして、そういうセミナーとかメルマガを出してますので、参考までにお読みいただければと思います。
はい。ありがとうございました、今日は。わざわ
り
ざ。
がとうございました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。